皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。今日は平成25年3月の29日金曜日です。ようやく3月の下旬、今年は例年に比べて、桜の開花が早いと、全国的に早いと言われてますが、こちら、福島県いわき市も今日あたり開花宣言が出る、桜が咲き出しております。東北としてはこちらいわき市が一番早いところになるのではないでしょうか。暖かく、冬も暖かく、夏は涼しいという、ちょっと変わったところがこちら福島県いわき市になりますが、今日は、実はね、いわきの話ではなくて、東京の話です。時々私は東京に出かけて、いろんな方にお会いしたり、関西に抜けるときに通ったりということで、東京に、1ヶ月に数回訪れてるわけですが、時間の許す限り、必ず出かけるというところがあります。それはですね、皇居の東御苑です。こんなに東京にも素晴らしいところがあるんですが、意外と東京の地元の方が知らないという事実に気がつきました。そもそも私は1970年代から80年代にの初期にかけまして、12年間ほど丸の内に勤めておりました。丸の内の1-1というとどこになりますか。ちょうどね、パレスホテルというホテルがあるんですが、その別館のパレスビルディングというところに勤めておりました。目の前が皇居東御苑の大手門、もう大手門の一番近いビルがパレスビルディングだったんですね。でお昼休みになりますと、1時間ありますので、時間の許す限り大手門から東御苑入りまして、毎日のように散歩をしておりましたね。ここに入りますとね、その頃から何か心が休まるんですよ。で、入っていろいろなところを散歩して、ぐるっと一回りすると、早足でもですね、結構時間かかるんですね。30分から40分ぐらいかかります。じっくり見て回るとこれは1時間以上2時間ぐらいかかるのかな。そんな広い場所ですね。調べてみましたらですね、広さが約7万4000坪ぐらいあるということで、これはかなり広いわけですね。で、東御苑というと どういう場所なのかと申し上げますと、昔江戸城がありましたね。明治維新がある前は江戸城がありました。江戸城の天守閣があり、それから二の丸、三の丸があり、さらにですね、大奥の跡があり、それから松の廊下という例の赤穂浪士で有名な 松の廊下跡というのがあります。こういった江戸城の跡地にこの東御苑という庭園が作られたわけですね。で、なんと、この庭園はですね、宮内庁が管理してるんでしょうけども、国の施策で、庭園化することになりましたので、入場料は、無料です。ただし時間がですね、9時にオープンしまして、今の時期ですと4時半まで入ればいいのかな、5時になって閉めますね。中はですね、宮内庁の監視するガードマンの方がいろいろ巡回しております。で、私がそのたんびにですね、一番気になるところというのをご紹介しますとですね、まず入りまして大天門から入るわけですが、大天門から入りまして、同心番所というのがあります。昔番所だったんですね、これが。それから百人番所というのがありまして、ここら辺はですね、石垣がきれいに残っております。大きな、石が持ってこられて、作られてるわけですね。ですから石を見るだけでもこう心が安らぎますね。でさらに、奥の方に進みますと二の丸庭園というのがあります。で二の丸庭園の見どころはですね、かつて武蔵野と呼ばれている雑木林がありましたが、これが武蔵野 の雑木林を残してある二の丸雑木林というところがありますので、この中を、散歩するだけでも、東京とは思えない、緑の中を人もいませんのでね、歩くことができます。でさらに右の方に奥の方に進みますとね、池があるんです。で、不思議なことにですね、誰一人として見に行かないんですが、井戸がありますね。井戸があってそこから湧き水が出てますが、この井戸のある場所あたりが結構パワースポット的には高いんではないかと思います。で坂を登ります。お堀が中にありまして、その お堀に坂があります。その坂の名前は塩見坂。昔江戸城は海のすぐそばにあったということですね。この坂を登ると塩見坂ですから、海を見ることができたということになるわけですね。で上がりますと天守台というのがあります。昔天守閣があったところですね。この天守台を登るといいんですが、そこにですね、やはり井戸があるんですね。昔江戸城の人たちが、水をどこから取ってたかというと、この天守台の、上り口にある井戸から全部水を供給してたわけですね。この誰も振り向かないこの井戸をちょっと注目してください。この辺が意外とパワースポット的には高いですね。そういったわけで、今日はですね、皇居の東御苑という、触り的にご案内申し上げました。東京の人はぜひ、一度は訪れてみるといいんではないかと思います。では来週またお会いしましょう。さようなら。